もしもし。
もしもし、お世話様です。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
私、77歳。
はい。
夫は10年前に亡くなりました。
10年前に。
はい。
お一人で暮らしてるんですか？
はい、一人で暮らしてます。
はい。
子供は3人おります。
はい。何歳ですか、お子さん。
長男が52歳、次男が49歳。
はい。
三男が45歳です。
それぞれ別に暮らしてるわけですね。
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょう。
今日の相談は長男の52歳のこのことなんですけれども、
はい、
この子は一人でいるんですけど、
はい、ということは結婚してないということですね。
はい、そうです。
はい、
それで亡くなった父との折り合いがあまりよろしくなかったと思うんですけれども、
はい、
高校卒業して就職したんですけど、
はい、
その後会社が潰れまして、
はい、
父と口論になったらしくって、その後10年くらい行方不明だったんです。
行方不明。
はい、ずっと分からなくって、
はい、
いろいろ
10年間何をしていたかが。
そうです。
今はもう分かんないということ。
今父が亡くなった時点で帰ってきたんです、
うん、亡くなった時点で帰ってきたっていうのはこの10年前の話。
いえ、10年前に亡くなった
てんですよね。
その前の10年間は分からなかったんです、
はい、はいはい、
38ぐらいまでどこにいたか行方不明で分からなかったんです。
ああ、それで分からないっていうのは、
はい、
こういうことをしていたんだっていうことも分かんないってこと。
それは父が亡くなって帰ってきたんで、
うん、
そういう話をいろいろ問いただしたら、なんかプツラプツラ話しましたので、おおよそは分かったんですけども、
要するに10年前に、今から10年前、
はい、父が亡くなって、
まあ、亡くなってそれから話をして、
はい、
実はその10年間ぐらいこういうことをしていたって分かったということね、
はい、そうです。
はい、
で今日の相談なんですけれども、
はいはい、
父が亡くなった時点で帰ってきたんで、
うん、
アパートの保証人に私がなったんですよ。
はい、息子さんがアパートを借りたのは38歳の時ということね。
そうですね、はい、
はい、
そうです。その時もお金あんまり持ってなくて、私が出してしまったんですね、みんなね、
はい、
家賃なんですけど、
はい、
それの保証人に私がなったので、
はい、
保証協会っていうところから、
はい、
私に催促が来るんですよ、滞納してるのでっていうことで。滞納
保証人にはあなた承知してなったわけですよね。
そうです、はい、はい、でもそういうあの保証人になってるので、1回目は私振り込んだんですね。
それが いくらぐらいのものなんですか。
それ4万7000円でしたかね、はい、
それは1回ですか。
今のところ1回ですけど、
はい、
また来たんですよ。
あ、また来たの、この4万7000が。
はい、はい、はい、だからもうやめたいなと思って、私も年金の一人暮らしなもんで、
はい、
やめられるものなのか、どうしたら結局保証をしなくて済むようになるのかっていうことと、
要するに、
はい、
この長男の家賃の保証人になったと、
はい、
で請求が来てると。
そうです、はい、
それでだけどそれをやめたいと。
はい、保証人を辞めるにはどうしたらいいのかなと思って。
ああ、保証人を辞めるのはどうしたらいいかということですね、
はい、
で保証人になった時にはあなた保証人になるってことは責任持つことですから。
そうです。
だけど一応もう何をしているかわからない10年間が終わって、
はいはい、
息子のことはよく分かった上で保証人になったわけね。
そうです。
だけど今それをやめたいっていうことですよね。
そうですね、絶対迷惑かけないで払うからって言われたもんで。
あ、迷惑かけないっていうふうに息子さんが言ったわけですね。
はい、はい、
だけれども迷惑をかけてきてると。分かりました。
それともう一つなんですけど、
はい、
例えば息子が亡くなったとしますよね。
他界するということですね。
そうです、はい
はい、
死んでしまった場合、いろんな債務とかもしあった場合、
うん、
私とか兄弟に債務が行くのかどうかっていうことを知りたかったんです。
はい、 わかりました。今兄弟に債務がいくかどうかっていうようなことが起きてるわけではないんですね。
はい、そうです。はい、
現実には今あなたの相談っていうのは、
はい、
今52歳の長男の保証人になって、
はいはい、
その請求が来てるんだけども、はい、それは払うっていうこと、はい、そうじゃなくてそれも払いたくないっていうこと。
私が連帯保証人になってるので、
うん、
本人が払わない場合は、
うん、
私に払ってもらわなくちゃならない。あ、
連帯保証人を辞めるということですか。
はい、それってどういうふうにしたらできるのかなと思ってお伺いしたかったんです。
あ、そうですか、わかりました。はい、今日はあのスタジオに弁護士で中川淳先生がいらしているので、そこら辺の話を詳しく聞いてみてください。
は
い、
こんにちは、中川です。
あ、よろしくお願いします。
まあ、保証協会とおっしゃったけど、保証会社だと思うんですよ。
あ、そうです、保証会社ですね。うん、はい、
それでね、
はい、
その当然に一方的に保証を打ち切るって権利は、まず持ってはないのですよね。
あ、はい。
それで、
はい、
これ、息子さん呼んで話はされたの？
呼んではないんですけど、
うん、
電話とかの話なもんでちょっと、うん、なかなか。
ずいぶん遠いところなんですか？
ずいぶんっていうか2時間くらいですね、電車で。
今どういう仕事をしてるのか、会社勤めをしておられるの？
はい、してるとは言ってます。
ああ、そうか、ご本人から聞くしかないからね。
はい、はい、
ただね、
はい、
お母さんがその1回目あの保証会社から滞納してるって請求が来た時に、
はい、
払ったのはどれぐらい前の話なんですか？
2ヶ月前です。
2ヶ月前。
はい、
それで最初にアパート借りる時に保証人になられたっていうのは、もうこれご主人が亡くなられた折に、はい、こちらへ戻ってきたって言い方されたんだけども、まあ、それ以前がどこにいらしたかわからないけど、はいはい、その時にアパートを借りて、
はい、
っていうお話だったですよね。
はい、
であなたが保証人になった、
はいはいはい、
そうするとこの間もう10年間近くの期間はあって、はい、その間は今みたいな保証会社から請求されるっていう事態はなかったのね。
そうですね、はい、
うん、それまではそれなりにちゃんと払ってたんだろうと思うんですよね。でなかったら、はい、もうとっくにその保証会社が間に入ってますから、
はいはい、
お母さんのところに請求来るわけだから、
はい、
で今回2回目が来たっていうことになれば、何かその勤め先との関係やなんか生活状況に変化があったんだと思うのね。
はい、
呼んでまずお話を聞かれるのが先決だろうとは思うよね。
そうですね、
はい、そうでしょ、
はい、
でましてあなたが保証人になってもらった母親にね、
はい、
迷惑かけてるわけだから、
はい、
どういうことなの、一体どういう状況になってるのってね、
はい、
それはやっぱりあなたちゃんと説明させるっていうのはあっておかしくないですよね。
そうですね、はい、
うん、お母さんとしてもやっぱりその行方不明の期間も含めてだけども、
はい、はい、
ご長男の方は気がかりは気がかりでしょ。
そうですね、はい、行ってみようかなとかっては思ってるんですけど、
うん、
なかなか
呼んでも来なければ行ってみるのはいいんだけど、
はい、
まず連絡はつくんだから、
はい、
ちょっと顔出しなさいって話もあるからってね、
はい、
いうことはおっしゃらないと、子供さんから別にあなた逃げる立場では何もないんだから、
はい、
呼んで話は聞かないとまずいよね。
はい、
うん、それと今こういうその請求を受けてて、今この段階で私保証人辞めますって保証者言って、それで辞められるってそういう権利があるわけではないですよね。
はい、
うん、それと、
はい、
もう一つの、 あのご長男の方の身にね、
はい、
何か万が一のことがあって借金でもあった時に背負わなきゃいけないのかっていうお話がありましたよね。
はい、
これは相続のお話、家庭のね、
はい
はい、のことで言えば、
はい、
相続人のその立場に立つのが一人身の方ですから、今まで結婚歴がなくて子供さんもいないわけだから、
はい、
お母さんが相続人になるわけだけども、 相続の場合は放棄、ね、裁判所へ手続きするんですよ、はい、裁判所に相続放棄っていう手続きを、相続が始まって3ヶ月以内にきちんとすれば別に引き継ぐってことはないです。
じゃあ他の兄弟もそのようにすれば大丈夫だっていうことですか、うん、
順番としてはまず相続人の順番って決まってましてね、配偶者は常に相続人だけど、配偶者がいなとは別にね、まず子供が一番目で、子供がいない、あるいは放棄した場合は今度上行って、お父さんお母さん、万が一その上があればおじいちゃんおばあちゃんだけどもが2番目、今度はお母さんが万が一のそういう事態があって相続放棄をされれば、次の相続人が兄弟だから次男の方三男の方になって、その方たちも2番目の方が放棄をしたのを知った時から自分に対して相続が始まったことを知ったことになるから、そこから勘定して3ヶ月以内に放棄の手続きを取ればええと、いうことにはなるので、そのご本人が借金したものについてそのまま引き継ぐ、それを免れる方法はさっきのきちんとした相続放棄の手続きを取れば、裁判所でそういう相続放棄の真実の申し立てっていうんですけどね、真実っていうんですけど、それをすればいいだけの話で、ただ亡くなられたことを知って自分が相続人であるということを知った時からですから、息子さんも近くにいてそういう事態があったということを知ったら、お母さんの場合はそこからもうカウントして3ヶ月以内に必ずそういう手続きを取らないとダメ。
わかりました、ありがとうございます、
そこはいいんです、ただ保証してる債務についてはいかんともしがたいので、保証債務はそのまま残ることになりますから、保証人としての債務はね、
保証しているのはアパートの家賃だから、だけ、それに関してはあれなんですね。じゃあ
今一方的にその保証債務を今の段階で即時打ち切るっていうことはちょっと難しいかろうと思いますよ。で、お母さんね、ともかく呼んで話を聞くのと、自分がどういうものに保証しているのか、その賃貸借の契約書、それを自分が保証のサインをしたわけですから、それの無論賃借人控えがご本人持ってるはずで、でお母さん持ってないんでしょ？
持ってます、
それをご本人からコピーしたものをちゃんと手に入れるようにして置かれた方がいいですよ。お母さん保証のサインしたのは確かなのね。
はい、しました。
あ、それはそうなのね。
で、印鑑証明も
出したのね。
して出しました、
息子さん呼んで、お母さん逃げないで、逃げたってしょうがないんだからね、息子さんから話聞く分にはさ、できる話なんだから、呼んで話聞いてくださいよ。
わかりました。
ね、ちょっと加藤先生に代わりますね。
はい、すいません。
あなた保証人になるときに、自分の意思で保証人になった？
大丈夫だろうと思って信じてました。
いや、だから自分の意思で何かをするようにしませんか？
そうですね、やっぱり周りに常に気を使っていい子になろうとして生きてきたかもしれません。
自分自身になるっていうことが、まず第一ですよ、あなたの場合。
頑張ってみます。
よろしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
自分でない自分を疑似自己と言います。